それでは拝読させていただきます。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは議員が非常に悲しむのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは人間にはできないことも神にはできると言われた。するとペトロが、この通り私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。それでは以上の聖書箇所から富める青年とイエスというタイトルで由井先生に説教をお願いいたします。
私は今日皆様、今司会者によって読んでいただきましたこのルカによる福音書、このところ再び開かせていただいているわけであります。と申し上げますのは、やはりこの金持ち青年のことがですね、いろいろな意味においてこの何でしょうか、払拭できない、ああこれで語り得たのだということになかなかなり得ないで悶々としているところがあるんですね。でこういう課題を私たちが冷静に見ますときに、このイエス・キリストに出会ってさえもイエス様から離れていくところのものがあるのだなという、これは客観的に見るとこのイエス・キリストの伝道の失敗って言ったらいいでしょうか。そんなこと言うのは神様に失礼なことなんですけれども、イエス様でさえこういうような関わりを持ったものをお救いになれないのかな。それこそ弟子ではあります、弟子たちではありませんけれども、それだったならば先生誰も救われっこありませんよと言いたくなるような記録なんです。ですからこれは何か全体としては成功例ではないな。そして悲しみつつイエス様の元から離れていったものが今後どうなってしまったんだろうか、そういう余韻を残している。そればかりか、私たちが本当にこの青年のことを思うとですね、なんとなく同情したくなる。私たちはこの青年のように金持ちではありませんけれども、しかしある程度お金、あるいはまた預貯金などが持つように、あるいはまた、今後のですね老後のための蓄えとして私たちを持つようになるときにですね、これを手放してまでイエス様に従っていけるかどうかとなったときには、ストレートにそれを私たちがその言葉をですね文字通り関わろうとするとですね、ちょっと私でさえ引っ込みじゃんではないんですけれども躊躇するところがある。果たしてイエス様はこういうふうに本人に青年に語ってはいるけれども、一体このようなことを筋書き通り みんなもやってほしいということをイエス様が果たして願っておられるんだろう、どうだろうか。そんなことまで何かそこまで垣間見なくてもいいことまで何か垣間見たくなるほど、この問題っていうのは根が深い、この根っこが深いがゆえに、やはり何度読んでも意外に金持ち青年は私のことなのかななんていう思いにさえなってくる。それほどこのイエス・キリストがこのイエス・キリストにこのイエスを訪ねたところの金持ち青年のですね、心理状態っていうのがですね、意外にここに現出していることが、何か私たち読む者にも何か分かるような気がしてならない。そして分かるというよりも疑問を持ちたがり、疑問が出てくるんですね。その疑問っていうのは、果たしてこの青年のような態度っていうのはいけないんだろうか、そういうことなの。この時に至っては後のことは何の記録もありません。あるいは後になってこの青年は思い直してイエス様を信じて永遠の命を得て天国に行ったかもしれない。私たちは想像にしか過ぎないわけです。そうするとこの聖書に書かれてある事柄記録っていう、本当に神様の霊に導かれて書かれたところのものであるとするならば、ここに言い表さようとしているところのもの、著者がこの読者に向かって本当に得ていただきたいという真理、それは一体何だろうか。そういうことをもう一度私たちこの聖書から本当に見つめてみたい、こんな気持ちで、今朝富める青年とイエスということをまた引き合いに出させていただいたわけであります。この金持ち青年のことはマルコによる福音書の10章の17から31にも書いてあります。またマタイによる福音書の19章の16節から30節に出ております。そして今読んでいただきましたルカによる福音書とこの3つの共感福音書に出てるわけであります。私たち共感というのは友って書いて、観光バスの観、その共感、福音書と専門的に言われているところの箇所です。ヨハネによる福音書はまた別です。この金持ち青年がイエスのところに来られたっていうことの中に、私たちはこの物語の全体を見るとそれだけにとどまってしまうんです。で、私たちはやはりこれだけに思いを寄せることはある意味において何か鬱になってくる。だからこのことはまずこれはこれとして見ながら、もっと大きなそれを乗り越えたその世界って言ったらいいでしょうか、それを思った上でこれを見る、この記録を見なさると何か安心して聖書が読めると思います。で、私はこの使徒パウロがこのガラテヤ人への手紙の1章の1節から3節のその1節にですね、この主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるようにとこう言われてるんです。私たちクリスト者教会は常にこの大きな傘下にあって、私たちが今神の支配の中にあって生かしていただいてるんです。主イエス・キリストの恵みと平和、これが前提なの。常に私たちのうちにこれから生かしていただくにあたって、生涯を送るにあたって、私たちにいつでも心の思いの中に、また私たちに確信となって信仰となって言い表されなければならない課題は、これはキリスト教のこの宣教の目的の一つである、イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるようにと使徒パウロが言われた、この言葉を常に私たちの心に入れておくことです。その視点でこのルカによる福音書を見てごらんなさい。私たちのうちに神様が 私たちの現実のこのここに集約されたところのこの一人の青年のうちに集約された言葉だけでもって見つめていて、こんなことだったならば私とてもじゃないけれどもイエス様に従っていけないなんて、そういうことだけにおったならば、なんとまあキリスト教っていうのは面倒くさいっていうか私たちに近づきがたい宗教なのかと思っちゃいますよ。
そうです。
そしてこの聖書が使徒パウロが言われていることは、人間によるところの確かさだけで生きてはいけないということなんいいですか。私たちの常識や私たちの経験や有識者が言っているようなことだけで生きようとしてはいけないということなん。すなわち人によるところの確かさで生きるのではなくて、神様が私たちに与えてくださった確かさによって生きるということです。もうこのことをまず前提としてお持ちになっていただきたい。あとのことは附帯的なものです。そう言ったらちょっと横柄でしょうか。あとのものは附帯的なもの。私たちクリスト者は、教会は、主イエスキリストの恵みと平和が私たちが与えられているがゆえに、ここに盛られているところの記録もまた、イエスキリストは一体世々の時代時代にこうして生まれ来るところの私たち人間に対して何を神様が仰せになろうとしているのかということをここから判断すればいい。そして私たちがもっと願うならば、恵みと平和のうちに私たちが確かなものとしてその確かさに支えられて生きさえするならば、私たちは何の恐れもなく、これをこの記録はこの記録として本当に読むもののうちに、必ず神様はどなたかの心を連打なされて形成なされて、そしてその人たちが思い返して神様のもとに帰ってくる、回帰していくという、こういう一つのストーリーとしてプロセスの中に神様が入れてくださったんだろう、またイエスを通してこのことが言われてるんだろうというふうにご覧になられたならば幸いかと思います。私一昨日、FEBC 放送を聞いておりましたら、一人の方のお証しがございました。水上英子さん、大泉バプテスト教会のクリスチャンであられます。でこの方は40歳過ぎてクリスチャンになったわけであります。この方のご主人は当の昔若い時にクリスチャンになられて、そして、この水上英子さんがクリスチャンになった時にはもう本当にすでに3人のお子さんが与えられていた、3歳の方、それから7歳の方、2歳の方ですから。でもこのご婦人はなかなかこの教会に行きたがらなかった。ご自身は青年時代にクリスチャンとなって、クリスチャンっていいもんだっていうことを体験してるわけであります。毎週のように礼拝に行くわけですけれども、奥さんこう残していかれるわけであります。でこの水上英子さんは教会に行かない、私はたまたま教会に行ったとしても決して信じないからねと言って固くご主人にですね、そのようにして、こう決めておられたところがありました。本当にあなた私をクリスチャンにさせたい、信じさせたいだったならば、あなたが信じているところのものを出してちょうだい、ちゃんと私に見せてちょうだい、非常にこの夫人は旦那にも迫っていたっていうのであります。ところがご主人は、主人はところどころでキリストのことを語るんですけれども、一向に奥さんに伝わっていかない。奥さんは奥さんで何かもうご主人がもたもたしてるっていうか、自分にぴったり来ないことばっかり言うもんだから、かえってめちゃめちゃなことを言って、本当に何かその輪が崩れてしまう。でも繰り返し繰り返しご主人はその奥さんの言ってること不満、いろんなことがあって黙って、それでも教会にちゃんと礼拝に行っておられた。だからご主人はある日、お前信じたならば幸せになれるのになぁと一言言ったそうであります。結婚して一番最初の子供さんが亡くなられた時に、このご婦人は神様なんかいないじゃないか、あなた神様なんかいくないじゃないですか、 あなた信じていて、どうして私の家庭にこんなことが起こるの。教会の人たちが慰めの手紙を親切にこの婦人に送ってくださ。ご婦人はその手紙を見て、何よ、綺麗事ばっかり言ってと言って、この手紙をまたある意味において伏せてしまう。そう言って何か突っ張っていたところがありました。で、次の子供が生まれてから、教会で育てたい、なんとかしてこの教会に通ってもらいたいっていう、なんか矛盾した気持ちがその婦人に起こりました。そんな思いから、教会の送り迎えだけは自分は子供をその教会に連れていく、そうやっていたわけであります。4年間この何でしょうか、4年間と言います、結構長いですね、子供をですね教会に連れていっては自分は家に帰ってしまう、そういうことを続けていた。で、その思いっていうのは教会で育てたい。で、自分はある日もう仕事を辞められて、そして家におるときに、たまたま主人のその日記を見たっていうのであります。で、そこには主人が書いてあったんですね。私はどんなことがあっても信仰は持ち続けたい、こう書いてあったっていうのです。それまでの彼女の生き方には信仰ということはなかったわけであります。また毛嫌いしてた部分があったわけです。この A 子さんは、自分は見えないものなんか信じない方がいいわよと何度も語っていたわけであります。そしてなお、教会なんかに行っても、私を教会に連れて行ったとしても、私は信じないからねと言ってかなり強く言っておりました。そう言いながら、どこか自分が取り残された気分になってしまったというのです。そうです、ご主人もお子さん方も教会にいるんです。自分だけが家に帰ってポツンとしてるもんですから。で、ある日、そうだ、みんなが行ってつまらないからって言うんで、教会の一番隅の、端っこの椅子に座っていたって言うんです。まあ見つからないようにっていうことよりも気恥ずかしいということもあるんでしょうか、ね、どういうことがあったか分かりませんけれども、4年間教会のこの端っこの方に座っていた。ある日、教会の信徒が、礼拝後、これから牧師先生の家に行くんですけれども、あなたも行かないって言って誘われました。いつの間にか自分と牧師とですね、二人がこう一緒になって、そしてその何でしょうか、その方向にあったというのであります。で、牧師先生曰く、もうそろそろいいんじゃないですか。何をいいんじゃないですかって、分からなかった。いや先生、私は聖書を聞いていても分からないし、内容も分からないし、でもそれでもいいんですか。でも何かそろそろいいんじゃないですかっていうことが、なんかこの隠された言葉で自分が洗礼を示唆されているのかどうかっていうことで、そのようにそれでもいいんじゃないですか、いいんですかって言ってしまったっていうんです。その瞬間、このコヘレト、昔の伝道の書の十二章の一節が思い出されて、この時を逃したならば何にも私の人生には残らない、こう思ったっていうんです。で、コヘレトの十二章の一節には、年を取った時に私には何の楽しみもないという前に、この言葉がある。年を取ってしまったならば私には何の楽しみもない、その前に神様を信じなさいっていうことが、このコヘレトの十二章の一節に言われてるわけです。そして、そうだ、私はこれまで、まあ達観視っていうんでしょうか、冷ややかな目でこうして教会に行ってたけど、今度はイエス・キリストにかけてみよう。かけるっていう字はこのあれですよ、かける。そしてイエス・キリストにかけてみよう、そんなひらめきがあったというのであります。1ヶ月も経たないうちに、1979年9月の9日バプテスマを受けたというんです。999という、私は本当に苦しみがなんか身についたように、99ばっかりだったって言ってましたけれども、 でバプテスマを受けたなら今度は先生の話が聞けるようになったというのです。それまでは先生の話を聞いていても何か外国の話を聞いてるみたいですぐに眠ってしまって心に届かなかったというのです。主人は夜9時には子供を寝かせる前に子供たちに聖書を読んであげていることがずっとあったというのですね。でも自分はもう信じていなかった時はそっちはもう、まあ、別のところにいたわけであります。で洗礼を受けてから子供たちに聖書を読んであげているところの主人は本当になんとなく主人はこういうことをしていたのかということがその意味が分かってきたというのであります。そしてその洗礼を受ける前までは自分は人間の横の関係ばっかり目がついてそして人の批判をしてなんでそうなるのあの人クリスチャンなのになぜこうするのというふうにして思っていたことがだんだんだんだんとなくなってきたというのであります。でなぜか教会に行くのが嬉しくなってきた。そのどうしてそういうふうになってしまっているのかということは私は説明ができない。とにかく教会に行くことが嬉しいというのです。そして自分にもイエスが見えた瞬間が訪れましたというのです。一つに26歳の男性が礼拝にたまたま出ておりったというのであります。で彼は癌で痩せこけていました。ところが彼が洗礼を受けたのです。にこやかに素敵な顔を持って私は天国に行く喜びがありますと言ってみんなの前で語ったというのであります。でイエス様がここにいらっしゃる。初めてこの姉妹はイエス様がここにいらっしゃると思った。以前私は主人に私の前にイエス様を出して見せなさいよと言って突っ張っていたところのことのことが気恥ずかしくなった。でそういう現実に自分が出会ってさらに私のためにイエス様が十字架にかかられたのだなあということが分かってきたというんです。なんとまあ私のためにイエス様って大変だったろうな。これまでイエス様は私と一緒に歩いてくれていたのに私はイエス様に気づかずにいたし、それまでイエス様は私と一緒に歩いてくれていたのに私はイエス様に全然無頓着でいた。それでもイエス様は私から離れないで、なんでこの人は今気づいてくれないだろうかと思いながらずっとイエス様は私を待っていてくださったのだ、こう思ったというのであります。そしてイエス様は私のところに強制的に今信じなさいともおっしゃらずに忍耐してくれていたんだなあということが分かった。そしてもう一つのことはマタイによるところの福音書の13章の45節このことを通してキリスト教が分かったというのであります。何でしょうか。ここには天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払いそれを買う。まあまあ聖書を開いたところがここだったというのです。高価な真珠とは一体何だろうか。それは私のことなのではないかとこう思ったというのです。イエス様は全部その持ち物を全部売り払ってこの私を買い取ってくださったのだ。これがひらめきついて分かったというのです。イエス様は全部売り払って私を見出してくださって私を買い取ってくださった。イエス様がこの私のことを思っていてくださったのだ。イエス様が私のところに来てくださったのだ。こんなにも大事に思っていてくださったのかということ、なんとこの固くなな頑固な私に。そして今は本当に主人はまあ人間的に面白みのない主人ですけれども、神様がこの主人を私がイエス様を見出すために与えてくださった、今思えば全て神様のご計画の中にあったということが本当に心の中に分かったというのであります。そして私もモーセの杖によって神が奇跡を起こされたように、そのモーセの杖みたいなものを私にも与えられているんです、こう言われていました。 すなわちポンと叩くと喜びに変わる。これは一人の方の経験ですけれども、これと似たような、これと拮抗するような経験というのは皆さんどなたにもおありになる。よろしいでしょう。私は家内が入院する毎日に、起きるや否や私は椅子にドッと座って、神様、今日が限界状況です、もうこれを超えております、神様何とかしてくださいと切羽詰まった気持ちを神様に言いました。そしてそんな長く祈りはしませんでしたけれども、それが夕べに明日入院しなさいということにつながったわけです。神様は生きておられますよ。私は先ほど申し上げました、このガラティア人への手紙の一章の一節に、主イエスキリストの恵みと平和があなた方にあるように、すなわち人によるところの確かさではない、死に打ち勝たれたところの命の力、復活の力によって生きるということ、私たちの信仰はキリストにある確かさによって生きる、この確かさが私たちを嬉しくさせる、喜びに変えていく。そうです、今までの私の頑張りだったならば、あなたはそんな喜びに今持っていただいているところの与えられている喜びになりますか。ならないですよ。私を中心とした確かさなんていうのは、今日もつけるごも明日になったならばあやふやで、それは本当に不安定なものですよ。しかし主に打ち勝たれたところの命の力、復活の力によって私は今生きているんだ、この確かさによって私のうちには恵みとキリストの恵みと平和が私たちにあるのだ、このことを使徒パウロが私たちに語っている以上、私たちもまたこの確かさの上で聖書を見ていく。私たちの人生、私たちに取り囲んでいるところの課題、問題が私たちにこれからも押し寄せるでしょう。そういう時に、神様、イエス様は私のうちに恵みを与えてくださっております、平和を与えていってくださっております、この恵みによってこの問題を乗り越えさせていただけます、感謝です、こう信仰を持って課題を先取りしちゃう、もうこの課題をもう乗り越えられるものとして信仰を持って先取りするん。皆さんいいですか、このルカによるところの福音書は何を言ってるんですか。この信仰がないユダヤ教徒としてやってるけれども、従来の伝統的なそういうしがらみによって絡められて、そこから一歩も外に出ようとしない、これが青年の姿なの。これ私たちはユダヤ教徒でありませんから、その辺の私が言ってるような意味においては何らこの経験的には分かっていませんから、そういう生活慣習の中に生きてきたものではありませんから分かりませんけれども、しかしイエス・キリスト に出会ったって出会うことができるっていうことは何か、今までのしがらみを超えた、そこから自分が一歩でも二歩でも出られたならば、この青年はこういう悲しみつつ帰るようなことはなかった。ユダヤ教徒として彼は守るべきところのものをしっかりと守ってきた。この聖殿がイエス・キリストに出会うにあたって良きしようと言っている。良きしようと言ったら何ですか。良い先生。そしたらイエス様、良いということは神様以外にはないのだと言った。英語でガードって言ってあります。グッドネスはガードから来ている。皆さんここから来ている。皆さん本当に神様は良いお方、善なのお方、神様以外には良いということはある意味によって使ってはいけないんでしょうか。良い視野、いわゆる優れた人間的なあるレベルよりも優れたお方という意味でこの青年はイエス様に使った称号です。けれどもこの青年の私は心理規制動機、それを見ますときに、イエス・キリストをちょっと自分よりも優れたお方程度の見方しかしなかった。神として 崇め祭る神としてそのイエス・キリストを見るっていう、そういうことは一切関係しなかった。ここに問題がある。皆さん、私たちは教会に来てイエス・キリストのことは何らよくわからない、礼拝で私が説教してもよくわからない、今もってよくわからないという人は何人かいらっしゃると思います。あって叱るべきだと思います。こんなことで私たちの人間的な力でもってイエス様を分かろうとしたって、それは無理っていうものですよ。神様の御霊が私たちの心に与えられるときに、この水上英子さんのように分かるときには分かる。皆さん、神様それまでだーっと待って見ていてくださる、一緒にいてくださっている、この同居のこのイエス・キリストと自分の渡り合う、いいですか、どっちが優れているか。このお方は新しい教えの永遠の命のことを語っているから、一つ私もそのイエスの永遠の命とやらを教えてもらって、そして私もできたならば、それを一つ私にも分けてもらって、永遠の命をもってユダヤ教徒としてしっかり今後生きよう、この程度の考えで同期のもとでイエス様のところにやってきている。私の方がイエス様よりも優れてるんじゃないかな。一つイエス様の小手試しじゃないけれども、永遠の命というものを私もちょっと知ってみたい。イエス様は何というのか教えてもらおう。こんな謙虚ともあるいは傲慢とも言えないところの、何とも言えないそういう同期のもとでこのイエス様のところにやってきていると思います。であればこそイエス様はある意味で突っぱねるようなことをなさっている。そうです、俺を突っぱねられた時に反省しなければいけませんよ。自分の態度が間違ってるっていうことをどっかで反省吟味して、もう一度出直すっていうことの方が神様の前に喜ばれますよ。私たちは今までやってきたことはこれでいいんだって言って決めたところの課題で私たちやってると、この青年と同じように危険な目に遭います。そして結果が悪い、イエス様から悲しみつつ離れていってしまうという結果が悪いことになる。どうぞその結果を悪くしないために、本当にイエス様に認められた信仰者になるためには、私たちは私の努力でもって何かをこれからやろうということをまず捨てることであります。そしてイエス・キリストの指示に私たちが従うことが一番なん。この青年にとっては心理学的な表現で申し訳ありませんけれども、この青年にとってイエス様のところに来た動機は、自己実現のできていない状況を自分が晒しただけのことなの。ユダヤ教徒としてしっかりとこれにつながってこれからも生きるのだという姿勢がどこか緩み始めた、揺るぎ始めた、その状況を示しているわけであります。私たち日常茶飯事において本当に不満が起こったり嫌なことが起こった時に、何とも言えない気持ちに覆われてしまうような時に、これは何か自分の思い通りにならない、これがある時には怒りになってみたり、これをどこかに消化しようとして自分自身が本当にこう何かをしているわけです、模索しているわけです。すなわち自分の思っている通りにならない、自己実現ができていない状況を表しているわけであります。心理的には自分の思っていることはならない、機能不全な、不完全燃焼。しかしこの青年にとっては好奇心のあまりこのイエス様のところに来たわけであります。そして本当にこの煮え切らない、ふてくさってるような気持ち、すっきりしたところの気持ちになりたいという前向きの気持ちがこの青年に起こったのかもしれません。しかしイエス様はこの青年に対してこの10回の後半の部分を示しました。すると彼は、先生、そういうことはみんな子供の時からみんな私は守ってきました。イエス様は彼を見つめて慈しんで言われました。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に宝を積むことになる、それから私に従いなさい。 この青年の答えは、私はこのイエス様がこの青年に言われたところの答えは、この青年にとっては本当に大きなショックだったと思います。この青年の欠けている部分をイエス様が指摘されたのでありますから、なぜイエス様、このなぜ青年はイエスに従わなかったんでしょうか。これがこの課題なんですね。ここのこの青年にとってはユダヤ教徒としてこの宗教に生きるっていうことがネックになっていたのかな、あるいはまた富がたくさん、普通の人よりもたくさんお金を持って財産を持っていたがゆえに、その財産がネックになっていたんだろうか。イエス様は財産のことを取り上げて言っております。金持ちが神の国に入るっていうことは、ラクダがこの針の穴をくぐるよりも難しいんだと言われているところを見ますと、多くの財産をこの青年が持っていたからだ、このルカが、著者が言われているところの部分に何か匹敵しているような感じがいたします。財産にしても、あるいはユダヤ教徒としても、このイエス・キリストがこの現れなさったこの過渡期っていうのは、いろんな意味において困難さがこの当時の人たち、いわゆる聖書に盛られているところのこの課題に、記録に込められているんだなということを思います。私のお話をやめなければなりませんけれども、この先ほどの水上英子さんのように、やっぱり自分自身に固着していてはなかなかイエス・キリストのことが分かりません。どうか素直に、やはりいいんじゃないですかと牧師が言われた、もうそろそろいいんじゃないですか、何がいいんじゃないですか分かりませんけれど、しかしこの姉妹にはそれが何であるかということがうすうす分かっていたことを、自分これでもいいんですかと言ってしまって洗礼を受けてしまった。ところが新しいことが始まった。こういうようなことっていうのは、目に見えない事柄が、霊の事柄がこのように姉妹のうちに生活まで一変させるっていうことは、これは神様の力、神様の恵み、神様が今も生きて働いているというほかないではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、止める青年とイエスのこの会話において、青年はイエスの言葉に失望して悲しみながら書いていた記録を再び私たち心させていただいたことであります。財産がネックになっていたのかもしれません、あるいは本当に身を清めてイエス様に従っていくということがこの青年には困難だったのかもしれません。いずれにいたしましても、このイエスが登場されたというこの時代の過渡期の中で、本当にイエスに対して私たちがどのような態度を持てばいいのかっていう課題が、今もこれからもこの聖書の記録を通して読者たちにこの二者択一が迫られていることを思うとき、神よ、どうか私たちもどうかあの弟子たちのようにイエス様に、今はよくわからなくてもこのイエス様に従う、その従い方に私たちを導いてくださいますように心からお願いをいたします。今日来れませんでした、どうぞ愛する方々のうちに、どうぞあなたが今週も見守りをよろしくお願いをいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。